まあ、ちょっとね、NXT がちょっとね、インディーっぽいね、
うん、
雰囲気なんで、
はい、
まあ、その流れでね。
そうですね、アメプロ、インディーアメプロの、
はい、
アメプロインディーの、はい。
そのレッスルコンと言われるね、大会の方をね、語っていきたいと思うんですけど、うん、これ、大会、本当だったのか、俺見たのが、その、あの、レボリューションプロレス、うん、RPW っていう団体と、うん、WWN っていう団体と、
はい、
GCW っていう団体と、
はい、
あと ROH、
うん、
あとね、なんだっけ、ね、エボルブっていうのが2、3大会あって、
はい、
それを見てきました。
うん、
いやもうね、どれも面白いね、やっぱ。
うん、
日本もさ、メジャーも面白いんだけどさ、インディーって面白いじゃん。
なん
だ
よね、
大日本とかさ、うん、DDT とかさ、うん、ドラゴンゲートとかさ、うん、面白いわけでさ、海外のも面白いわけ。
なるほど。
コアな選手もいっぱいいてさ、
うん、
で、これ先に話しておこうと思うのが、
うん、
あのエボルブの選手権試合があったの、
うん、
これもエボルブの大会じゃなかったんだよね、WWN って団体で、
うん、
ザック・セイバーが持ってるエボルブのベルトに、澤選手が挑むんですよ。
ほう。
澤宗則って、
うん、
これ なんでこのカードが注目やねんって思うでしょ、
うん、
これカテプロさんが関わってくるんですよ。
ほう。え、どういうこと。
カテプロさんの結婚式かなんかのね、うん、あ、詳しくはカテプロさんのねラジオ聞いてください
って言った
んですけど、
そうですね、うん、
ちゃんとね、喋られてるんでね、
うん、そうやね、
チェックしてほしくださいってことなんですけど、うん、まあ、なんやかんやってって言っときます。もうなんやかんやって、
うん、
カテプロさんはその澤さんと試合するんですよ。
ほう。
で、勝ってんすよ、澤さんに。
ほう。
だから澤さんはあれなんですよ。あ、違う、カテプロさんは澤さんより上なんですよ。
うん。
で、ここでザックに勝ったらイブシ、
うん、
ナイト、
うん、
棚橋、
うん、
あと、サナダよりも、カテプロさんが上になると。
うん。
そいつらよく倒した、ザック・セイバーを倒した、サワを倒したカテプロさんなんで。
うん。
一番上に来ると。
うん。
なんだったら、岡田を倒してればね、
うん。
岡田よりも上だったわけ。
うん。
それもびっくりなんだけど、
うん、
サワさんも一般人ですからね。引退しますから、
ね、おー。
DDT でおなじみの。
あ、
一般人
とか。
はい。もうそれだけでも驚きなんですけど。
うん。
カテプロさんのその立ち位置がすげーっていう。でも試合結果はね、
うん、
残念ながらザックセイバー勝ちました。
あ、
で、まあ、もっと言うとこの試合はタイトルマッチじゃなくなりました。
まあ、そうなんだ。
っていうのも、
うん、
まあ、前日に、まあ、めちゃくちゃね大会があるわけよ、
うん、
で、前日に、
うん、
エボルブの大会で、
うん、
マットリドル選手とザックがやるわけですよ、
うんうんうん。
マット・リドル選手っていうのはどういう選手かというと、
うん、
元 UFC 選手で、
うん、
サブミッションとか打撃がめちゃくちゃ強い選手、
うん、
どの選手でも強いんじゃないかな。
すごいね、
うまい選手、
うん、
あれだよ、鈴木みのると KO とギブアップだけの大会、
うん、
だから日本のさあれみたいなハードヒットとか、
うん、
昔で言うとさ、リングスとか、
うん、
あとなんだっけ、ミノルが出てた
パンクラス、
そう、パンクラスとか、ああいう感じの大会に近い、プロレス団体、まあ、プロレス的なサブミッションとかも含めの、
うん、
プロレスよりの総合格闘技っぽい試合の大会でやっていい勝負したんだよね。ミノル勝ったんだけどね、
うん、
それくらい上手い選手なんだよ、マット・リドルは。
うん、
そいつとザックっすよ。
タ
イプは違うけど、サブミッションがうまいもの同士で、
うん、
すっげえ面白いの。
面白
で、最後の方もね、
うん、
もう過激な感じの打撃とか、
うん、
関節技の攻防があり、
うん、
なんとマット・リドルがザックを倒してベルトが移動すると。
ほ
ー。ザック負け、立て続けに負けてですね、
うん、
ベルトがですね0本になりました。この前の、ね、日にもね、あいつ石井とやってんだよね。
あ、そうなんだ、
は
い。
で負け、これレボリューションプロレスか、
うん、
レボリューションプロレスで石井が勝ってベルトが移動してると。
うん、
いやすごいね、
レボリューション。
そうそう、
レボリューションプロレス
RPW っていう、
うん、
4月6日にやってるんですけど、
うん、
検索者出てくるかな、うん、ブリティッシュヘビー級選手権がありまして、
うん、
石井ちゃん勝ったと。
石井ちゃん結構あれだね、外出てるね。
出てるよ、多分みんな知らないだけで結構出てるからね。
そうだね、
うん、ちゃんとチェックしてくださいよ、ね、そう試合も面白かったから、すごいめちゃくちゃ面白かった。あ GCW 何台でマットリドル対鈴木みのるやつだ。もうノーロープでやんだけど、本当ギブアップか KO しかない決着が。
ほ
でその大会に出る人はみんなそういう系の選手。
うん、
面白かった。でまあエボルブ102っていう大会でザック・セイバーとマット・リドルがやったと。でね、あの関本も来てて。
え、マジで。
そうそう、関本と澤がタッグ組んで、あのウォルターっていうでっかい選手とティモシー・サッチャーっていう選手が対戦したりとかね。
うん、
いや面白かったよこれも。
GCW の方、
エボリブは、実はあのダイヤビーの参加の団体なんだよね。ダイヤビーを経営してるらしくて今、でインディーの選手が出てるみたいな。だからそこに出てる選手はいつダイヤビーってもおかしくないの、
なるほど。
ザックとかね、
うん、
のマットリードルとかね、
うん、
持っていればオスプレイとかね、
うん、
いつ向こう行くかわからないっていうね。
なるほど。
いや沢が行く日もね近いかもしれない。もう
一般人か
まあないか
一般人がいたら面白いけどね。
うん、面白いけどね。どうする WB でさ、初の一般人レスラーみたいな。いや、いいキャラでいいかもしれない、
ね。もうむちゃくちゃことになるよ、
本当。そのレッスルコンっていう、もう大会のスーパーショーってのがあって、なんとそこに、ゴーデンラバーズ出てます。
え、マジで？
うん。対戦相手は、チャック・テイラーと、なんだっけ、あいつ。チャック・テイラーと、バレッタ。だったんですけど、実はバレたね、怪我しちゃいまして。
あ、そうなんだ。
はい、選手がですね、フィリップ・ゴードンになりました、代打。いつだかのね、ラジオでも言ったけど、フィリップ・ゴードン、スーパージュニア出るんじゃないかってね、話したそのフィリップ・ゴードンがなんと来まして、この大会面白かったんだけどね。で結果はそのゴールデン・ラバーズが勝ちましたと。はい、いやこれも面白かったな本当に。これはね、なんて調べてるくんだろうね、試合とか見れんのかね、わかんないんだけど、レッスルコンっていうそのお祭りのスーパーショーっていう大会なのかな、ジェフコブ対石井もやってるしね、これ
すごいな、
めっちゃ面白いよこれ。
スーパーショー、
はい、スーパーショーっす。面白いんでね、ぜひ見てください。
あー、なるほどね。
オスプレイね、どの大会見ても出てんだよね。
オスプレイすごいね。
オスプレイすごいよ。
世界飛びまくってんじゃん。
飛び回ってるよ。
は
あ、ね。そのだからマット・リドルもすごい出てて、いろんな大会に。で、マット・リドル対オスプレイの試合あったんだけど、それもエボリブの大会なんだけど、これがね、俺がその見た中で一番面白かった。オスプレイやばいね。で、俺見てないんだけどね。オスプレイとザックかな、
うん、
試合も面白かったっすよな。
ほ
う、うん、ほう、あ、違う、あ、違う、オスプレイとザックじゃない、オスプレイ対イブシがもう、アメリカではこの大会がベストマッチだみたいな、取るぞみたいな、賞取るぞみたいに言われてるくらい、すげえ面白かった
し。そんな
じ
なんだ。
でね、オスプレイ対マット・リドルもタイプが違うものの、お互いそのなんか負けん気が強い選手で、全然やられないわけ。
なるほど。
この試合ほんと面白かった。エボルブ、今注目っすよ。
エボルブね。
エボルブ、なんだっけな、海外の、そのプロレスとかの DVD 売ってるね、お店とかあるんで、ぜひ検索して買ってみてもいいかもしれないですね。昔そうしてたんだけどね、最近買ってないですね。最近のまた見たいね。
そっか、
ちょっと動画サイトからね、ちょこちょここうやって見てるけど、本当この大会とか良かったんでね、2、3大会ちょっと買おうかなと思うね、検討中で。 ね、それが面白かった。
本当、
いや本当ね、海外のインディーね、面白いっす今。
なるほど、
はい。あとなんか注目はね、やっぱ、ね、やっぱそのエボルブは本当面白くて、関本ともやってるのは、そのマット・リドルが。
おお、
これもまたタイプ違う中の防衛戦、防衛戦だったのかな、それはシングルマッチかな、でね、マット・リドルね、別タイプでやると面白いかもしれない。ザックも面白かったんだけど、オスプレイとか 関本とかの試合はすごい面白かったの、
うん、関本すごいね、うん、外出てるね、
出てるよ、さっき言ったレボリューションプロレスで、うん、ジェフ・コブ対鈴木みのるとか、棚橋とジュース・ロブニソンが来たりしてたよね。
お
結構、日本人選手もねレッスルコンは参加してるってことで、うん、ただ棚橋がそのレッスルマリアの会場にいたりとか、
あ
岡田と石井がその中村を応援しにいたりとかね、インスタとか見てるとね、
確かにしてたね、
そうそうそう、あとこれね、これあのそのザック・セイバーと澤がやったその WWN って団体でキースリーっていうでっかい選手がいるんですけど、あさっき話ちょっと出たね、リコシェをぶん投げた選手、
あ
ーキースリーと関本が試合して、これも面白かった、ごつくてでかい選手はやっぱね海外でも受けるわけで、
なるほど、
キースリーちょっとデブチンなんだけどパワーがすごくて、あでも NXT のアンダーマッチかなんかで出てたんだよね、キースリー、ある意味注目選手かもね、そういう点ではね、
なるほど、
キースリーっていう選手、
うん、
まあ、ネットとかで検索すれば出てくると思うんでね、キースリーっていう選手ね注目してください、
キースリー、はい、
であと一試合かな、紹介しようかな、一試合というか一大会かな、これは絶対教えたくて、インパクトレスリング TNA
ほう
とルチャアンダーグラウンドが一緒に興行したのよ、でこれね問題だったのがサミー・キャラハン対エディ・エドワーズなんですよ、
ほう
なんでかっていうと、これすごい海外でヘイトをね、サミー・キャラハンが勝てて、なんでかっていうとエディ・エドワーズの顔面をバットで殴っちゃって、失明寸前に追い込んじゃったと、っていうのも、わけがありまして、ムーブとして椅子をこう立てて、椅子を叩いた衝撃で喉を潰すみたいな攻撃があるんですよ、やろうとしたら、呼吸でこう動くじゃないですかお腹が、で椅子が倒れちゃって、椅子にかすらず顔面に行っちゃったと、
あ
事故なんだけど、
なるほど、
まあ、海外の、ね、そういうファンからできないことはするなと、選手生命を失うようなことはするなと、
まあ、確かにそうだよね、
まあ、いうことがありまして、その遺恨制裁マッチなんです、アイクイットマッチって、まあギブアップだけの試合みたいな、自分がアイクイットって言ったら決着がつくみたいな、で試合はなんと同じ動きをサミー・キャラハンがやりだすと、今度はしっかり顔面狙おうとバットでいくわけですよ、実況してた人が思わず飛び込んでタオル投げてもうやめろっつってサミーキャラハン勝つと、
ほう
壮絶でしたね、
すごいね、
ほんと殺すんじゃないかとさっき、
ふわ、
まあたまにあるじゃん喧嘩待ってたからさ、こらーっていう、そういうのじゃなくてほんと狂気に狂った殺すぞっていうオーラ、
うわすごいね、
あれは危ない、サミー・キャラハン今それでね海外からプロレスはさせたくないみたいな風潮が出ちゃってるわけですよ、
サミー・キャラハン、
タッグトーナメントでね、タッグトーナメントでね、あいつとチーム組んでた人、ジュースと組んでた土地狂ったような選手ですよ、あいつ多分海外で試合できなくなったら、新日本来ますよ、また
マジか、
はい、面白かったですね、今そういうね事件っていうかね、があるんで流れがあるんで海外でもしかしたら日本に来るかもってことでね、楽しみですね、
そうだね、
で、はい、このメインがね、あ、なんすか、
大丈夫、いいよ、
あ、調べてました、サメキャラ、かなり顔も怖いっしょ、
どんなやつだったっけと思ってさ、
でメインイベントがね、オースティン・エリース対レイ・フェニックス対ペンタゴン・ダークってことでね、本当はタッグマッチだったのかなこれはね、アナウンスではねアルベルト・エル・パトロンっていう、まあだからそのTNA の選手2人と、インパクトの選手、インパクトじゃねえ、ルチャ・アンダーグラウンドがミックスしたタッグマッチの予定が、トリプルセットマッチになりまして、オースティン・エリスはね今はね海外のねインディーベルトをね、5、6個持ってるね、ベルトハンターでね、そいつ対今イケイケのルチャリブレ2人ってことで、まあ試合結果はそのペンタゴンダークが勝ったんですけど、このセロミエドっていう決め台詞があって、恐れ知らずみたいな意味なんだけどね、めちゃくちゃかっこいい、 マスクもかっこよくて悪って書いてあるね。
え、それ外国人ですでしょ。
外人、メキシコ人。お父さんもルチャリブレ。この選手めっちゃ面白かった。
なるほど。
あ、最後だけどあれだね、 ROH ちょっと喋らせて。
あ、いいよ。
ROH なんせメインがコーディ対ケニーなんですよ。
ほう、あ、それだったのか。
はいはいはい。
なるほど。
いや、他にもね、あのね、あのチャンピオンシップでね、うん、あのダルトン・キャッスルってやつがチャンピオンで、
うん、
あのマーティン・スカールが挑戦したりとか、
うん、
あの棚橋とあのジェイ・リーサルがタッグを組んで、うん、ROH のタッグベルトに挑んだりとか、
うん、
面白い大会いっぱいあるんですけど、
うん、
もうメインと最初の試合だけ、最初の試合イブ・シュタイ、
うん、
アダム・ペイジの試合とケニーだけ語らせてください、
うん、どうぞ。
これで終わりにしましょう、
はい
はい、でイブ・シュタイ・アダム・ペイジなんですけど第一試合から、
うん、
まあ面白くて、
うん、
まあ、新日本でも今度ね、
うん、
やるじゃないですか、
うん、
これとは反対ですけど、
はい、
いやね、アダム・ペイジが、うん、イブシの 人手なしドライバーって知ってますか。
どんなやつだっけ。
ツームストーンの状態から両足を抱えて動けなくさせてするパイドライバーがあるんですけど、
う
ん、それをアダム・ペイジがやるんすよ、
うん、
イブシに、
うん、
首グシャーンつつぶして、うん、うわーみたいな、
うん、
逆にやるんだみたいな、
うん、
まあ、お互いがそういうリスペクトがある中のそういうなんか危ない、
うん、
危ないっつうか危ないっつうあれだけど、
うん、
そのプロレスをね似たような感じのタイプで、
うん、
すっごい面白かったっすね。結果イブシが勝ちました。神声でね、
なるほど、
顔面にバチンと決めて、
うん、
第一試合からもう大盛り上がりっすよ、
うん、それ第一試合なんだ。
そうそうそう、
で
そのなんかいろいろね試合がありまして、
うん、
メインがケニー対コーディ
ー、お
ー、これ決着、
うん、
コーディーが勝ったっていうね、
お
ー、これね、ヤングバックスが試合中来まして、
うん、はい、
コーディーに、
うん、
なんと、
うん、
ダブルスーパーキックをかますんですよ、
うん、
うわーって思うじゃないですか、
うん、
そしたらコーディー避けるんですよ、
お
ー、でわざとかどうか分からないですけど、うん、ケニーに当たりそれでスリーカウント、うん、
はあ、
コーディが勝つ。
なるほど。
これ今バレットクラブが
3
極化してるんですよ。実はこの試合で3極化したんですよ、
う
ん、ヤングバックス、
うん、
ケニー、
うん、
コーディ。
はあ、なるほどなるほど、
うん、
うん、
いや面白いっすね今。
うーん、
バレットクラブのなんかそのこれが決着だと思ったのが、
うん、
延長がね、またこう世界が、
そうだよね、この試合でどっちが勝つかみたいな感じでね、ボスがどっちになるかみたいな話になってたもんね。
そうなんですよ、
うん、
そうだよね、また日本でもね続くかもしれないっていうね。
はあ、なるほど、そっかそっか。なんかそう、俺、ね、見たのがあれなんだよ、なんだったっけな、ね、なんかジエリートの動画あるじゃん、動画サイト、あれで見たんだよ、その試合は。そうかそうか、
ね、
それでスーパーキック避けたってのを見てたから、
うん、そうなんですよ、これどうなるかねっていう、
うん、
まあ新日本でもね共通する話なんでちょっと話そうかなと思ったんですけど、
う、
ね、
うん、
いやどうなるかね、
勃発だね本当に、
うん、でもねヤングバックスだからわざとケニーを蹴ったのか、
うん、
本当にコーデを狙ってたのか、
はあはあ、
疑惑なる、
なるほど、
ね、終わり方をしたっていう、ね、
はあ、どっちに映るかって感じ
だね。そうなんですよ、
うん、
なんてことでね、
うん、
まあインディーもすごい面白いってことでね、
はい、
ぜひぜひ皆さんね、
なるほど、
ホームページとかがあるんでね、
うん、
団体の見て動向とかね、
うん、
あとツイッターとかね、
うん、
ちょこっと動画上がってるんで、
あ、
そういうの見るだけでも
だ
最新のねプロレス情報を皆さんね、
う
ん、
そうね、
こう入れてね、
うん、
プロレスライフをね楽しんでくださいってことで、楽しんでい
ただきたいと、はい、なるほど、手締めますか、
はい、
わかりました、なるほど、
まあまあね、長さもね、
うん、
あまりあれなのかなと思うんでね、
うん、
まあ、忙しいと思うんですけど、
うん、
ちょこっとね見てたら、
そうね、
この選手日本とうとう来るぞとかね、
うん、
うん、あの選手ダブルビー行ったってよみたいなのがまた面白いんで、
なるほど、
ぜひチェックしてください。
わかりました、
はい、
はい、じゃあどうしようか、もうお知らせ行っちゃっていいですか、
はい、
もう大丈夫ですかね、
大丈夫です、
はい、ではあと、
まあ、まとめるとね、
はい、
まあ、海外のプロレス、
うん、
もう面白いよってことでね、
すごい濃密だね、すごいね、
本当濃いよ、うん、この1週間マジですごかったからね、
すごかったね、
うん、
うん、
まあ WB だけじゃなくてね、
うん、
こういうアメリカにも団体いっぱいあるんでね、
うん、
確かに、ね、どっちかっていうとね、うん、新日本っぽい試合が多いんで。
あ、そうなんだ。
ああ、だから多分このラジオ聞いてくださる方はね、うん、あんまり日本のプロレスが多いのかなと見てるのはね、うんうん、ちょっと紹介したいなと思いまして、まあこんな大会もあるよとか、はい、こんな選手いるよとか、うん、こんな試合してたよとかね、うん、まあ聞いてるだけでちょっと興味を持ってくださったらね、うん、嬉しいかなと思います。
そうね、はい、わかりました。じゃあ、お知らせいきたいと思います。はい、全力シューティングスターラジオではプロレスに関するメールを募集しております。メールアドレスは、starradio.555@gmail.com です。ポッドキャストではこれまでのバックナンバーがありますので、購読高評価よろしくお願いします。また番組ツイッターも、開設しております。ツイッターアカウントは starradio555 です。フォローよろしくお願いします。とポッドキャストへの感想をつぶやくときはシャープ SSR555 をつけて、ツイートよろしくお願いします。ということで、語ったね
語ったね、うん、いや本当ね、うん、世界中のレスラーがね、うん、この1週間はね激闘したかの、ね、そうだね、したようにね、うん、私たちもね、うん、語りましたね。
語ったね、はい、ちょっと疲れたんで赤羽で飲みましょう。これから
飲みましょう、はい、飲み行きましょう、
飲み行きましょうということで
楽しみですね。
はい、
はい、
ということで、お相手長さんとい
つでした。
はい、ということで次回またよろしくお願いします。
Goodbye
and good night。プロね、
面白いですよ
これ。広げたらちょっとやばいな本当に。